イエス・キリストが復活され、40日の間、弟子たちにご自身を表し、そして天に上げられて、50日目に聖霊が弟子たちに下り、教会が誕生するペンテコステがやってきます。今私たちは、そのイースターからペンテコステへと向かう途上にあります。ここで与えられた御言葉は、ヨハネ15章の私は誠のブドウの木という印象深い御言葉です。主イエスがブドウの木、幹で私たちを含めてあなた方弟子たちはその枝であると言われています。枝が幹にしっかりとつながることによって豊かに実を結ぶようになる。そのようにあなた方もしっかりと私の愛にとどまりなさいと言われた主の言葉を、弟子たちは復活された主イエスとの大切なつながりとして、改めて深くこの言葉を心に刻んで歩んでいったと思います。私たちも何度も聞いた御言葉であるかもしれませんが、今ここに与えられている復活の主イエスとのつながりということを覚えつつ、思いを新たにしてこの御言葉に聞きたいと思うのです。改めて枝が幹につながるというときに、その枝と幹との間がしっかりとつながっていて、その間を樹液が行き来するということが、実を結ぶ上でもなくてはならないことだということは察しがすぐつきます。使徒パウロも例えで教えていますが、挿し木という植木の技術があります。やったことはありませんが、木の幹のところに他の、枝をちょうど切り口をきれいに合わせるようにしてスッと合わせ、そこをぐるぐる巻きに縛って固定する。そういうことに、そうやってこう別な枝をその木につなげていくわけです。隙間なくぴったりと結び合わせられて、そこに樹液が行き来するようになって、初めて枝は枯れず実を結ぶことができるようになる。パウロの時代ではきっと考えられなかったはずですが、パウロは教会を一つの体に例えました。一人一人はその部分部分だと教えられています。現代の臓器や皮膚など体の部分部分が移植される医療技術が発達してきている中で、まさに体の部分さえも同じように例えて考えられるようになってきていると言ってよいかもしれません。ポイントは、後からつなげられた枝が成長するのも枯れるのも幹としっかりとつながり、そこに樹液が行き来する交わり、交流があるかないかということになるのです。つまりつながるというのは、ただ接してればいいというものではなくて、そこに交わりないし交流が起こっているかどうかが大事だというのです。現代の私たちの生活は、物流という経済システムの実りを享受していると言えるでしょう。この春、大学に進んだ方々の中で、例えば経済学部の1年生、大体1年生と言いますと、概論という大まかな内容をまずやります。 おそらく経済学部1年生の概論の中で、きっと勉強するであろう、物流とは。手っ取り早くインターネットのウィキペディアなどという、百科事典がありますが、そこで見てみますと、物流とは、物的流通、フィジカルディストリビューション、略して PD、物流とは、生産物を生産者から消費者へ引き渡すことである。主な機能としては、輸送・配送のほか、保管・荷役・包装・流通・加工・物流情報処理があると。その中でも、輸送・保管・荷役・包装・物流・流通・加工は、物流五大機能と言われる。なんて出てくるわけです。はい、中間試験です。物流五大機能とは何ぞや、書きなさい。なんていう問題が出てきたときに、サラサラサラと書けたら、まあ、一応経済学部に身を置いている人としては合格かもしれません。物流。時代の変化っていうのは著しいものですが、黒猫から始まったあの宅配業、宅急便。配送業が、私が子供の頃は郵便局か鉄道貨物しかない中で、大きな荷物はチッキというので送り、あとは郵便局で小包みで送るのが普通でした。そういう中で、全く別な流通ルートができて、黒猫や、あと何でしたか、ペリカンやら、何やらが運ぶことになるわけです。あれは、いわば物流システムにおける革命的な変化だ、なんて言われたりします。あるいはコンビニエンスストアもそう言われますね。背後にはそれを支える物流システムがあり、今ではインターネットで画面上でポンポンポンポンと検索して、あ、これがいいなと思ってクリックすると、もうその瞬間に発注が進み、在庫があるかが確認され、あれば直ちに発送手続きがなされ、翌日には手元に届くようなシステムができてきています。インターネットによって物だけではなくて、情報も驚く仕方で流れていくようになりました。以前、あなたのためだから、という、コマーシャルの言葉で、FA と言われる金融の世界のお金を商品にした商取引を取り上げましたが、ややそれは縁遠い人が多かったかもしれません。しかし、今日のこの物流システムの恩恵というのは、私たちの現在の生活にはもう当たり前となり、なくてはならないものとなってきているのは、説明するまでもないでありましょう。ある新聞記事で、こんなタイトルがついているのがあります。物流革命で生き残れ。コスト減へ、括弧、製品化語、括弧閉じ標準化というタイトルがあります。これは、食料品店がですね、商品仕入れで使う物流用の商品カゴっていうのがあるんですね。入れるカゴが。クレートっていうそうですけど。それを標準化し統一する。つまり、同じ形の箱を全部使うわけですね。統一化するわけです。そうすることによって、例えばトラックの荷台に積むのも、いろんな形がバラバラなものを積むのとは違って、きちっと、たくさん機能性を持って運ぶことができる。そういう、物流革命などと言われたりします。あるいは、最近、この連休の時に海外に 遊びに行く方も多くおられているわけですが、格安航空チケット、びっくりするぐらい安い飛行機のチケットがあります。ある韓国の航空会社がやっている驚くようなこの安いチケット、それを生み出すためにその会社が使っている飛行機の機体を全く同じ機種に全部統一していった。それはやはりコスト削減を図っていくためにもかなり有効であったなどと出てきます。この企業が、こういう企業がですね、必要な原材料の調達から生産、在庫、販売までの物流というものを効率的に行うシステムをロジスティックスというんだそうです。まあ、そういう世界に生きている方は当たり前の言葉かもしれませんけども、ロジスティックス、どうやってこういかに効率よくこう流していくか。お宅の企業の場合ですとこうです、お宅様ですとこうです、そうやってアドバイスしたり提案したりする企業もいっぱいあるそうです。そういう中でこのロジスティックスという言葉はもともとは軍事用語で、兵隊の兵に、単というのはですね、立つという、律ですね、立つという字に独占するの戦という字を二つ組み合わせて、兵隊。これは、前線の作戦軍のために後方にあって、車両、軍需品の輸送、補給、修理、後方連絡の確保などに準ずる機関、任ずる機関という意味なんだそうです。兵隊に出てた方にとってはきっとよくわかるんでしょう。最前線で戦う兵士たちにやはり常に補給しなくちゃいけない、支えなくちゃいけない、南方の彼方に送り込んどきながら何のこの兵隊と言われるバックアップをしていかなかったら、もう当然そこで地元から無理やり奪い取るかなんかするしかなくなりますし、どんどん立場悪くなる。軍事的な言葉であったというんです、このロジスティックスっていうのは。そこにはやはり戦略が練られるわけですが、今私たちがそのことを考える上で心に留めたいのは、なんで礼拝でこんなことを言ってるかといえば、流通としての双方向性がありながらも、つまり生産者が農作物でも何でもいいです、作ったものを消費者に届けていく一方の流通の流れがあり、今度は消費者が使ってみたり食べたりした結果、これはまずかったとか、これは良くないとかいう意見が返ってくる。一応この双方向性があるんですが、しかしです、私たちのこの物流という言葉の中にある方向性はもっぱらと言っていいでしょう、主に生産者から消費者に向かっていく方が太くてほとんどなわけです。有能な戦略家は送り先からフィードバックされてくる情報をしっかりとキャッチして、で次じゃあどうやって送ろうか、何をどう送ろうかということを吟味し検討していくでありましょう。しかしやはりいかに効率よく安く良い状態で商品を消費者に送り届けるかということにもっぱら重心の方は置かれているわけです。このように物流における交わり、これは一方向性が強いわけですが、これだけ豊かに私たちの生活の中にありながら、私たちの社会や世界というものは人格的な交わりということにおいてなんと貧弱であることか。物は見事に行き来しています。情報も行き来しています。しかし人格的な交わりというものはなんと貧弱なことか。 貧しいことか。年長の方々にとったら、もしかしたら昔はもっと豊かだったと思われる方もあるかもしれません。ここ10年、20年、最近の世の中を本当にそういう人格的な交わり、心の交わりっていうのが希薄になり貧しくなったなと思う方もあるかもしれません。相手を信頼して胸襟を開いて語り合うということができなくなり、メール上で上っ面なお付き合いしかできなくなっていくような現状があるわけです。一緒にいたって実は一緒じゃない。人格的交わりなどというと大げさに聞こえるかもしれませんが、心の交わり、心の交流です。友達同士の間にも、夫婦や親子家族の間にも、仕事の同僚の間にも、どこもかしこも心の交わりは希薄になり弱くなり貧しくなっているというものを、いろいろな場面でそれに遭遇し、悲しい思いをして知らされるのであります。人間ですから、相性が合わない人がいたり喧嘩したりいさかいを起こすことだってありますけれども、それ以前のレベルで人格的交流というものの貧しさ、少なさ、弱さというものを思い知らされると思うのです。それはもしかしたら、そもそも人格とは何かということが十分に消化されていない、消化不良を起こしているからではないでしょうか。高校生になった皆さん、大学生になったみんな、自分たちの後輩たちが中学校で先生から人格という言葉を教えられた。でもよく分かんなかった。先輩、人格って何なんですかって聞かれたときに、どうやって答えましょうか。お父さんお母さんたちは自分の子供たちがそんなこと聞いてくることなんかまずないかもしれませんが、でも仮にです、人格って何なの、ボソッと聞かれたときに、なんて答えましょうか。私は時々学校の授業で意地悪をするんです。生徒たちにいろんな発表してもらって質問をするわけですけども、あなたにもし子供が授かって中学生になったときに、これって何なのって聞かれたらどう答える？そういう質問をします。自分の言葉で難しい内容を優しく言い直す。人格なんてやたらと難しく、確かに説明は難しい。真面目に皆さんなら自分の子供や友達や後輩たちにどうやって説明をなさるでしょうか。ぜひ聞いてみたい。難しいことですけど大切です。少し前、皇室関係の話題の中でも人格を否定する云々という表現が出てまいりました。愛する者が非難され、傷つけられていくことを案じ出てきた言葉でした。人から非難され傷つけられるときの最大級の表現が、この人格を否定されるという表現になって現れてきていると思うのです。人格を否定されるというのは、ただ あいつは能力がないやつだとか、あの人は性格が悪いとか、そういうレベルの悪口を言われたというのではなくて、人としての存在の尊さ、尊厳と言いますけど、あるいは価値とか意味とか権利という一番大切で根源的なものを否定する意味になるわけです。 逆に言えば、例えば、あの先生は本当に人格者だと思うという言葉は、単にその先生が能力や教養があって頭がいいということを褒めたり評価しているのではなくて、心からその生き方や考え方や思想に尊敬を抱いているという表現でしょう。人格者っていうのは何が違うと思います？相手がどんな相手であったって一人の人間としてちゃんと向き合う人なんです。どんなに成績の悪い生徒であったとしても、バカなことをしでかした生徒であったとしても、おちゃらけて、格好ばっかつけてる生徒であったとしても、それでも、一人の人間としてちゃんと向き合う人。そしたら、旗からはあいつバカだと言われたり、あいつ格好ばっかつけてるよと言われたり、散々陰口叩かれ悪口叩かれてるようなものでも、あの先生は俺をちゃんと認めてくれている。一人の人間として向き合ってくれる。成績が悪かったのは悪いけれど、でも一対一人の人間として向き合ってくれるって、そういう人に出会えたときに、あ、人格者ってこういうんだって考えたらいいんです。逆に返して裏返して言えば、すぐにテストの点数や能力や見た目だけで人を決めつけて評価し、レッテル貼るような場合は、その人の人格というのが全然そこには認められてないし、おそらく考えられてない。それやられた時にはたまったもんじゃありません。言うなら勝手に言っておけ。きっと開き直って言います。でも本当は分かってほしい。人格、カクカクした言葉ですけど、本当に。でも実はとっても大切なものです。性格とか能力なんていうものよりもよほど深いところに関わっている。人間が人間として生きていく一番中心にあるものだと言ってよいでしょう。そこには権利とか尊厳とか価値とか意味などが含まれています。それらは物的なものではありませんので、それを認識したり確かめたりするのはやはり難しくなるかもしれません。しかしこれがきちっとしていないと、人権ということもわからなくなり、平気で人権侵害となることを、それこそ相手の人の人格を否定するようなことを軽々しく口にするようになるのです。死ねばいいじゃん。平気で出てきます。死ってのが分かってんのかって言いたくなりますけれども。でもそれ以前に人格、人として、どんなに欠点だらけだろうと、非難したくなる状況だろうと何だろうと、やっぱり人であること。そこを完全に落としていく言葉であるわけです。聖書は、一番最初の天地創造の記事の中で、人間が神の似姿として、神に似せて作られたと教えています。それはそれ以前に作られた他の被造物、作られた動物などとは異なる特別な賜物をいただいているのだということを意味します。最近は、特に若い人たちに多いと思いますが、人間の傲慢を戒めるあまり、人間と他の動物とを全く同列に置いて考えたがる傾向があります。が、聖書は人間が人間であることの特別な意味として、やはり他の動物とは違うものが特に与えられているんだというのです。それは 神の形に似せて作られたと言っていることなのです。私たち人間も動物の仲間では確かにあり、他の動物と同じものを持っています。それを本能と言ってもいいでしょう。本能は神様がそれぞれの生き物に与えた恵みのプログラムだと言っていい。パソコンのソフトであらかじめ入力されてて、こう出てきたらこう反応するってちゃんと組まれているわけです。生まれるときには何ヶ月間はお腹の中にいる動物、すぐに生まれてくる動物、カンガルーみたいに生まれてもまだお腹の中にいるような状態もあるし、牛や鹿のように生まれてきたらもう5分か10分のうちに自分で立ち上がって走り始めるような動物もいる。あれ全部神様がそのそれぞれの動物に合うプログラムを組んでくれているわけです。年頃になれば、あ、これは人間の言葉ですね、成熟すればつがいとなるものを見つけ子孫を残していく。腹をすかすことなく、凍えることなく、より快適に過ごすことができるような安全な場所を探していく。誰から教えれるわけでもなく、ちゃんと木の上に巣を作る。危なくないところに巣を作っていく。誰も教えちゃいないんです。でも神様は本能としてそれをきちんとインプットしてプログラムしてくださっている。素晴らしい恵みです。私たちも動物的本能というのは与えられています。年頃になれば異性に関心を向くし、一生懸命快適な生活をしようと志します。しかしそこに私たちはさらに神の似姿として、神とに同じ形を与えられているものとして、先ほど申し上げている人格を与えられていると言ってよいのではないかと思うのです。人格には自由と責任が伴います。本能というプログラムには自由や責任を問われることはありません。エデンの園の記事も、人間がただ本能に従って生きる生き物ではなくて、神の言葉を受けて、そしてそれに応答する自由を与えられているということを表しています。自由とは、選ぶことができるということです。禁断の好みに手を伸ばすということを選ぶこともできるし、伸ばさないということを選ぶこともできる。そしていずれにしても自由を持って選んだ結果を引き受けねばならない。責任を負う存在だということです。人格というものにはこの自由と責任が含まれていて、それが尊ばれ保障されるところに人としての社会が作られていく。多分幼児教育においても、大学教育においても、社会人教育においても、これは変わんないはずです。そして本当に自分の人格が認められ、自由と責任がきちっとそこに尊ばれ保障されていくときに、人が本当に人として豊かに生きるようになる。人間が人間で亡くなるときというタイトルのついた写真集が出版されています。沖縄タイムスから出されている写真記録の本ですが、これをまとめたのは元沖縄県知事であった太田雅秀さんです。太田さんが琉球大学教授時代にアメリカ公文書館で入手した写真を中心に、世界各地の戦争によるジェノサイド、大量虐殺を撮ったフィルムで 構成されている反戦記録写真集です。開けてみてみますと、あまりの映像に思わず目を背けてしまい、食べ物も喉を通らなくなってしまうほどであります。人間が人間で亡くなるとき、それは人格とか人間性とか人間の尊厳と言われるものが踏みにじられたり失われていくときに、一体それはどこに向かうかということをはっきり示しているのです。人格だの、分かりにくく難しいからといって敬遠してはなりません。今日の主イエスの言葉は、主につながるということが、そこに神に作られた人間、人として人格を特別に与えられたものとして、自由と責任を持って互いに応答し合う交わりに生きるように招いている招きであります。人が人として生きるために、交わり交流を断絶させ、途絶させ、また人格を否定し踏みにじる罪があるわけです。それを見ないふりして先に進むことはできません。イエス・キリストがおいでになられたのも、人が神に作られ、神に愛され、神に宝とされる人として生きるために、その断絶と蹂躙の淵に身を横たえ、明日にかける橋となってくださるためであったわけです。交流がそこに生まれる。十字架をもって罪の罰を一身に負い、全く許しをもって復活し、生ける方として私たちの前に立たれる主イエスがある。それは、交わりの手を差し伸べるためでもあります。罪許されて一人で生きろ、などと言っているのではないのです。主イエスとの交わりに生きよと言われているのです。私の愛にとどまりなさい。そう言われています。主イエスの愛は罪を許す愛であります。でもその愛というのは、許されて放り出されたり放っておかれるのではないのです。罪を許す愛は、新しく交わりに生きさせていく愛なのです。その主イエスという誠のブドウの木につながるとは、その主の愛にとどまることであり、すなわちそれは愛に応えることになるのです。応答していくのです。あの現代の物流システムのように、もう雪崩のごとく様々な、物がですね、流れてくるように、主イエスの愛がですね、一方的にガーッと流れてくるのではないんです。確かに凄まじい愛は流れてきますけれども、でもそこで主は、帰ってくること、そこに応答してくることを待っておられる。相互作用と言ってもいいです。哲学やる人はどっかで聞いたことあるかもしれません。インタラクティブなんて言いますが、相互作用。そういう交わりの中に豊かな実が実ると言われているのです。我は葡萄の木、何時らは枝なり、十五章五節にあるこの言葉。この言葉には一つの問いが含まれています。あなたは一体何を受け、いかにしてこれに応えるのか、どういう交流を持って生きようとするのか、それにはまず受けることが大事であります。そして、今私たち礼拝において、 かりとそれを受け止め、そして祝祷を持って送り出されていくそれぞれの生活の持ち場持ち場の中で、まさにそれに応えていく生活が実りとして与えられていくでありましょう。現実は厳しいし、嫌なこともいっぱいあるでしょう。しかし、主イエスによって与えられた本当の罪の許しの安息、安心の中に、人と心と心をつなげていく生き方ができるんだ。許すということを教えられ知ってるから、仮に相手がとうなりたくなって首ひねりたくなるようなことが仮にあったとしても、それでもなお一緒に生きていくことがきっとできる。そこに人間的な予想では考えられない特別な恵みを味わい知らされていくことになると言えると思うのです。